皆さんおはようございます。
今日はいつもあまりお顔を見ることができない方も一緒に礼拝を捧げることができて本当に心から歓迎をしたいと思います。今日は教会学校のキャンプが始まるということで来てくださっている方たちが何人かいるんですけれども、この短い時間共に聖書を読みながら祈りした時を持ちたいと思います。私たちのこの日曜日の礼拝ではローマの信徒の手紙を読み始めたわけですけれど、1章16節にですね、私は福音を恥としないという言葉が出てきます。パウロの言葉ですね、とても力強い言葉だと思います。聖書の言葉を読んでいるとこの言葉が心に響いてくるんですね。で、普通キリスト教の教会の中ではですね、イエス・キリストの福音っていうのは恥ずべきもの、恥ずかしいものではなくって、どちらかといえば嬉しいもの、誇るべきものという捉え方をされるわけです。信じる者は救われる、イエス・キリストの福音を信じる者は救われるというメッセージが語られるのが教会なので、そういうふうに受け取られるわけです。で、そういう目から見るとこの私は福音を恥としないっていう言葉がですね、ちょっとこう違和感を感じるというか、おやって思う方もいらっしゃるかもしれないなと想像するわけです。でもですね、パウロはこの言葉をやっぱり私は福音を恥としないって言わなければいけなかったんだと思うんですね。この聖書の言葉、本当にこう力のこもった迫力のある言葉だなと思います。パウロの何て言うんでしょうか、こう生き方、覚悟みたいなものが感じられるような気がするわけです。でもその前にですね、私たちはまずなんでパウロがこの私は福音を恥としないと言わざるを得なかったのかっていう、その背景について考えてみたいと思います。実は2000年前の当時、イエスっていう人はやっぱり世の中一般の人にとっては恥ずかしい人だったわけですね。というのも2000年前ローマ帝国が地中海世界を支配していたその時代、その状況においては、イエスっていう人は犯罪人として処刑されたわけです。オウム真理教の麻原彰晃っていう人と同じにはできないかもしれませんけど、世の中的にはそういうふうに思われていた。犯罪人として十字架刑で処刑されるということは、この世にあって最も不名誉な殺され方、普通の犯罪人には十字架刑っていうのはなされないものだったんですね。それほどスキャンダラスな存在だったイエスを、イエス・キリストの福音を私は恥としないって言っているんですね。そしてもう一つ、ユダヤ教を信じていた人たちにとってもイエスっていうのはやっぱり許せない存在だった。なんでかっていうと、イエスっていう人は神を冒涜する人と映ったわけです。イエス様は福音書を読んでいると神様のことをお父ちゃん、父よって呼んでいます。それは当時のユダヤ教的な信仰からするとも到底ありえないことでした。またイエス様はご自分を神と同一視していくような発言をなさっています。ユダヤ教は神と人を徹底的に区別するところから始まりますので、そういう意味でもこのイエスっていう人はやっぱり恥ずべき存在、神を冒涜するものとして映っていた。そのことを十分にパウロは知っていた上で、それにもかかわらず1章16節の言葉を言っているんですね。私は福音を恥としないって語っています。私はこの聖書の言葉を何度も読むときに、パウロが自分の存在をかけている、その重みを感じるような気がするわけです。今日本当に短い時間ですけれど、この福音を恥としないっていうパウロの言葉について皆様と一緒に考えて、そして祈りを深めたいと思っています。少し別の角度から考えてみたいと思うんですけど、 誰かと誰かの気持ちが通じ合うっていうのは本当に素晴らしい瞬間だと思います。その相手が同性であれ異性であれ、本当に年齢がどういう年齢であろうと気持ちが通じ合うとき、本当に私たちは魂が新しくされるような喜びを感じると思うんですね。人生において何回もないかもしれません。でもだからこそ本当に他の誰かと気持ちが通じ合ったと思えたら、その瞬間、その経験、その記憶が一人の人を生かし続ける、一人の人にまた今日も頑張って生きてみようっていう力をくれると思うんですね。で、以前こんな話、こんな言葉を聞いたことがあります。頭よりも胸、胸よりも腹、腹よりも足っていう言葉を聞いたことがあります。何のことか想像できないと思いますけど、なんかこれだけ聞くとね、人間の体がだんだん年とともにこう下に下がっていくような、そんなイメージさえちょっと感じたりもするんですけど、もちろんそんなことを言いたいわけじゃなくって、こう頭よりも胸、胸よりも腹、腹よりも足っていうのは、これは下に降りれば降りていくほど共感の度合いが強くなるって言ってるんですね。一人の人と別の誰かの気持ちが強く通じ合うようになるっていうことを、頭よりも胸、腹、足っていう言葉でその人は語っていました。でどういうことかっていうと、頭っていうのは頭で物を考えるっていう言葉があるように、理性とか理念を判断力を意味するわけです。頭で物を考えるということはともすると実地の経験が伴わないことにもなります。机上の空論に終わることもあると思うんですね。誰か他の人が苦しいなって思っているとき、当然まずなんで苦しいんだろうって考えて状況を整理し、頭で理解してあげることから始まると思うし、そのことは大切だと思うんですが、でもそれだけでは気持ちが通じ合うところまではいかないわけですよね。で、次に胸ですけど、感情を表すわけです。悲しいとき胸が締め付けられるようだっていう表現を使います。あるいは怒りに打ち震えるとき胸の奥がざわざわするような、そんな時があります。頭よりも胸っていうのは、頭で理解することよりも同じ感情を共有する方が他の誰かとつながりやすいですよねっていうことを言っているわけですね。自分が悲しみを感じている時に一緒に悲しんでくれる人、自分が怒ってくれている時に一緒に怒ってくれる人がいると、私たちは、あ、本当に理解してくれたんだなとほっとする気持ちを感じると思います。この人は分かってくれるんだって思うと思うんですね。でも残念ながら人間の気持ちとか感情はすぐに変わるんですね。その時は通じ合っていると思っていても、次の日には変わっていることが少なくありません。自分の気持ちや感情だって変わるのに、他の人の気持ちとか感情が変わらないことを期待するっていうのは、よく考えたら虫がいいことだと思います。で、だから次、胸よりも腹っていうんですね。腹っていうのは一人の人の覚悟を意味しているとその人は語ります。腹が座っている人という表現ありますよね。あるいは腹の底から声を出すという表現もあります。人が自分の生き方を覚悟して決めること、腹が座っている人って言います。感情は一時のものかもしれません。同じ感情を共有することができなかったとしても、同じ目的、同じ目標に向かって本当に覚悟を決めている人同士だという信頼感があるならば、もっと深いところまで通じ合えるような気がします。一人の人の生き方の方向性、腹の座った人はとっても魅力的だなというふうに思うわけです。でもですね、腹よりも足っていうんですね。これ最後にしますけど、どんなに腹の座った人でもかなわない人がいるんだと言います。それはどんな人かっていうと、苦しんでいる人と同じ立場にある人が一番結局気持ちが通じ合えるんだっていうんですね。誰かと誰かの気持ちが通じ合う上で結局一番強いのは同じある立場にある人なんだって それが足なんだっていうんですね。まあ、言われてみれば当たり前で、例えば皆さんも例えば愛する家族を亡くされた経験あると思います。その時誰の言葉が一番胸に届いたでしょうか。結局私も愛する妻を亡くしてね、愛する子供を亡くしたんですよっていう、その一言が一番胸に届いてくるのではないでしょうか。足っていうのはその人が今立っている状況、今生きている場所、それが同じだっていうんですね。頭よりも胸、胸よりも腹、腹よりも足っていうのは、だから下に降りていくほど一人の人と別の誰かの気持ちがもっとよく通じ合うんだっていうふうに言う言葉です。で、今なんでそんな話をしているかっていうと、私は福音を恥としないっていうこのパウロの言葉について考えたいからなんですね。私は福音を恥としないってパウロが語るとき、パウロはどのレベルで語っているんでしょうか。頭で理解して語っているんでしょうか。十字架にかかったイエス様と同じ悲しみの気持ちを共有して語っているんでしょうか。それとも自分はイエス様のように生きていくんだ、その覚悟を決めた上で語っているのか。それとも本当にイエス様と同じように不本意ながら殺されていく、同じ境遇に立って語っているんでしょうか。使徒言行録を私たちはこれまで礼拝の中で読んできました。パウロがどういうふうに生きてきて、どういうふうに死んでいったかということを覚えていらっしゃる方多いと思います。そのことを思い出すならば、パウロは相当程度下に降りてきて語っているということを私たちは理解できると思うんですけど、でもそのパウロも最初からイエス様に近づけていっていたわけではないということも覚えていると思うんですね。パウロはイエス・キリストの福音を迫害するものだったけれども、イエス・キリストに出会って福音を信じ迫害されるものになっていった、そのことを覚えていると思います。同時に私たちがこの今日の聖書の言葉、この一言だけを読みたいと思っているんですけど、私は福音を恥としないっていうこの言葉、自分自身に問わなければいけないと思います。私は、そして皆さんお一人お一人は、イエス・キリストの福音をどのように受け止めているんでしょうか。頭でそれは素晴らしいと思っているのか、胸で気持ちで受け止めているのか、自分はこの方向で生きていこうと覚悟を決めているのか、それとも本当にイエス様と同じとまでは言わないけれど、同じような状況の中に自分はあるという中でこの言葉を受け止めようとしているんでしょうか。それぞれに問うてみていただきたいと思うわけです。わかりやすく言えば、私たちはどこまで下に降りていっているんだろうか、降りていこうとしているんだろうか。私たちはどのレベルでイエス様と通じ合っているんだろうか、そんな覚悟が私たち問われているように思うわけです。聖書を読んでいても気持ちがなかなか入っていけない時がないでしょうか。そもそも聖書をあんまり読みたくない時、聖書自体を開けない時も、お祈りすらできない時もあります。人間だから気持ちが乗らない時は必ずあるわけです。でも一時の感情ではなくって、私たちはもっと下のレベルで、下に降りていってイエス様に近づくことはできないんでしょうか。そんなことをこの聖書の言葉から問いかけとして受け止めたいと思うわけです。もう一回この言葉を読んでみたいと思います。ローマの信徒への手紙の1章16節、私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。使徒言行録を特に読んでいくと、パウロがユダヤ人以外の異邦人伝道に自分の命を使っていった、捧げていったということを私たちは知ることができます。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じる者にも全てに救いをもたらす神の力なんだっていうのは、生半可なつもりで言っている言葉ではなくって、 自分の人生を通してパウロ自身が確かめようとしたパウロ自身の信仰告白なんだということです。異邦人伝道をしていけば行くほどパウロは孤立していきました。仲間と対立し、行く先々で誤解され、迫害されて、投獄されて、鞭打たれるわけです。病気にもなるわけです。そして自分が伝メッセージを伝えたと思った相手の人から、あいつはおかしいと後ろ指を刺されていくわけです。捕らえられ、裁判にかけられて投獄され、最後にはローマに連れて行かれて、聖書には書かれていませんけれど、結局イエス様と同じように処刑されたというふうに言われています。ユダヤ教社会において最高水準の教育を受けて前途洋々だったはずのパウロ、そういう人が最後には犯罪者として投獄されて処刑されていったんだ、イエス様と同じように殺されていったんだ。ユダヤ教の熱心な信仰者として、また律法の専門家として、キリスト教を迫害していたそのパウロが、後にはイエス・キリストの福音を他の人に伝える、証しする人として逆に迫害される立場に変わっていくんですね。そのパウロが人生の終わり頃にこの言葉を書いているわけです。私は福音を恥としないって言っています。教会に長く通っている方ならば、聖書を読んでこられた方ならば、誰でも知っているパウロのそういう人生、パウロの人生をどういうふうに私たちが受け止めることができるかは分かりませんけれど、でもパウロはやっぱり今日の私たちの聖書の読み方によるならば、だんだんと下に降りていった、下に降りていってイエス様に近づいていったんだということは言えるのではないかと思います。口で言うのは簡単ですよね。下に降りていく、でもできないんですよね。というより、ほとんどできないことだと思います。よく言われるのは、英語で理解するっていう言葉、understand っていう言葉ありますよね。二つに分けたら、under、下っていうのと、stand っていうのは立つってことだから、understand で下に立つっていうことが、相手を理解することなんだっていうふうによく言われます。なんか、気の利いたお話を聞いたつもりになるんだけど、でもそういう理屈を言ってみても始まらないわけで、実際に一歩、自分が今立っている場所から本当に下に私は降りているんだろうかって自分で問わなければ意味がないわけですよね。イエス様が殴られて傷つけられて侮辱されて十字架上で殺されたって福音書は語るわけだけれど、そのことによって私たちは慰められるわけです。なんでかって言ったら、私たちよりももっと下にイエス様がいらっしゃるって思えるからですよね。イエス・キリストの福音が私たちの心を解放するっていうことは、他の誰からも理解されないと思っても、私よりももっと下にイエス様がいてくださって、私を見ていてくださっているって、そう信じられるからではないでしょうか。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも、信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。こういうふうにパウロは語っています。生半可に語っているわけではないわけです。パウロが自分の生涯を通して少しずつ下へと降りていった、その中から語られた言葉、一番下で待っていらっしゃるイエス様を見つめながらパウロが語った言葉なんだということを、今日今この時私たちはそれぞれに受け止めたいと思います。今日は、恥と誇りっていう説教題にしたわけです。で、恥っていうのはやっぱりこの16節の言葉に福音を恥としないってあるからなんですね。別に恥と誇りという説教題をつけたからといって何か大それたことが言えるわけではもちろんないんですけれど、でも考えてみると私自身にも恥ずかしいなと思っていたことがやっぱりあります。で、皆さん自身にも一つや二つあるのではないかと思います。でも考えてみると、そのことにこだわり続ける中で、そのことから逃げずに、というか逃げられずにもがいていく中で、気がつけば自分自身が一つの方向へと導かれていたということを自分自身の 短い人生ですけども振り返るときにそのことを強く思わされるわけです。恥だと思っていたものが誇りに変わっていく、そういう経験皆さんにもないでしょうか。恥だと思うこと、あるいはもっと丁寧に言うならば、恥だと私たち自身が思うように周りから思わされてきたことって世の中にはいくつもあると思うんですね。それは人によって違うかもしれません。例えばあんまりお金を持っていないことかもしれません。望むように勉強することができなかったことかもしれません。病気を持っていることかもしれません。あるいは家族や親しい友人などとの人間関係、大切な関係が壊れてしまったことかもしれません。仕事や事業において失敗したことかもしれないし、人生のある時期において不本意な選択をしたことかもしれません。あるいは特定の人種やジェンダーに属することがそのことにあたるかもしれません。どう言い繕ったって他の人から刷り込まれたかもしれないけど、でも自分がそのことから自由じゃなくって自分自身で恥ずかしいって思っているものが一つでもあるならば、そのこと私たちはどのように受け止めて生きていくんでしょうか。目をつむって何もなかったように生きていくこともできるかもしれないし、そのことと抱えながら苦しみながら生きていくこと、残念ながら解決はできないかもしれないけれど、そうやって生きていくのかもしれません。パウロはイエス・キリストの福音を恥ずべきものだと思っていました。それはユダヤ教の信仰を冒涜するものであるし、そもそも十字架刑で殺されたスキャンダラスなその人が救い主であるということはありえないと思っていた。でもそのパウロが福音を恥としないという生き方に変えられていくんですね。私たち何か心に抱えているものがもしあるとするならば、他の人に語る必要はないかもしれないけれど、本当に神様が聖書を通して私たち一人一人に、あなたは愛されるために生まれてきたんだということを伝えてくださっていることを信じて、本当にキリストの福音を信じてみたいと思います。恥ずかしいと思っていること、そのことから逃げずに悩みながら積み重ねていく時間が私たちを強くしてくれるのかもしれません。強くするっていう言い方が誤解を招くならば、もう少し丁寧な別の表現にするならば、その積み重なっていく時間が自分にとって本当の意味で大切なものとそうでないものを区別する見極める力をくれるのかもしれないと私は信じています。今日のお話を終わりにしたいと思いますけれど、2週間前の礼拝説教でパウロは徹底的な人だったっていうこと、北森和夫さん言葉紹介したのを覚えていらっしゃると思います。徹底的っていう漢字を思い起こしていただきたいけれど、そこに徹する人だったってことですよね。どん底に立っていたのがそれがパウロだったっていうわけです。下に降りていくっていうことは難しいことですよね。多くの場合辛いことですけれども、下に降りていくことでパウロは神様の御心に出会ったんだと思います。下に降りることで背負っているものを脱ぎ捨てることでパウロは自由にされて解放されたんだと思います。恥ずべきだと思っていたことさえ誇りに変えられていった、そんな経験をしたんだと思います。そして私たちもそのような神様に出会いたいと思います。一言祈ります。神様、今どうぞあなたが私たち一人一人の心に触れてくださり、私たち一人一人の心を開いてくださり、固くなっているその心を柔らかなものにしてください。どうぞ聖書の言葉を心に抱きつつ、この一日、そしてまた次の週この場所に帰ってくるその時まで、あなたと共に歩むことができますように、このお祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。